はい、クラブ369へようこそ。みゆきです。
クロケンです。青いのイルカブレインウォッシュです。
お、洗脳されてる、は
い、ブレインウォッシュさん、
はい、はい、ブレインウォッシュです。
いいぞいいぞ、
はい、
こんにちは。かわいい。はい。今日なんですけども、はい、今日は久しぶりにニュースを切り取りましょうということで、はい、都市伝説なのかちょっと、不思議なニュースがあったのでご紹介したいと思います。
はい
はい
はい。イケメンの睾丸はちっちゃいっていうニュースです。
む、
なんだって、
む、
ちょっとイケメンの二人は心して聞いてください。ちょっと、
はい、そうですね、はい、
女性の人もしっかり聞いといてください。これ大事です。
絶対そうしてください。お願いします。
はい、
絶対にそうしましょう。
人の見る目変わるな。
はい、
ルックスのいい男は睾丸が小さい霊長類の研究から明らかになりました。はい、とオランウータンなんですけど、両頬にある骨頂、膨張した出っ張りのことをフランジって言うんですらしいですが、この天狗ザ、はい、フランジ。
フランジ。
そして天狗猿の大きく長い鼻、男らしい精悍な顔つきの人の男性。やっぱり見た目は大事ということなのか、その種のメスにとって抗いがたい魅力を持つオスは、多くのパートナーやハーレムに恵まれることがこれまでの研究で分かっている。ところがメスをトリコにできるセクシーでグッドルッキングなオスは、どうやら身体的な代償を払わなくてはならないようだ。この度、はい、プロシーディングスオブロイヤルソサイエティ B で発表されたオスの性的装飾と精巣への代償を調査した霊長類研究の結果によると、ルックスのいいオスは総じて睾丸が小さいという統計結果が浮かび上がってきた。
はい、
今回の研究の著書で、西オーストラリア大学の霊長類学者のシリル・グルーター博士によると、霊長類のオスは子孫を残すためにメスをめぐる激しい競争環境に身を置いているという。はい、群れの中で、ひときわ大きな体格やよく発達した牙は、他のオスを威嚇したり戦ったりするための武器となる。また、前述したオラウータンなどの例に加え、ふさふさのたてがみ、鮮やかな色の肌、ヒゲなどの性的装飾、これは他のオスを威圧し、メスを夢中にさせる助けとなります。とはいえ、多くの霊長類のメスは発情中に複数のオスと性交する傾向がある。このため、オスは一度の性交での受精率を上げるために、睾丸を多くして、精子の量で他を圧倒するという生殖戦略もある。生殖期の生殖ですね。
はい。
研究チームは次のように仮定した。これらの性的形質を発達させるには、多くのエネルギーを必要とし、生物はそのための限られたエネルギー資源しか持たないのではないか。つまり、一定のエネルギーをその個体が持ってて、それを牙を良くするために見せようとか、グッドルッキングに見せようとかいうところに集中しちゃうと、睾丸まで行き渡らなくなるっていう話ね。
どうですか？実際、すいません。はい、あのちょっと前のめりで、はい、すいません。ごめんなさい。
聞きたいです。
実際なんですけども、
はい、
あの女性サイドとして、
はい、
睾丸の大きさって気になるもんですか？
睾丸の大きさは気にならないです。
ですよね。
はい。
そもそも、思うんですけど、睾丸の大きさと、はい、あの、棒の大きさは比例しないと思うんですよ。
は
い、むしろ多分、睾丸が大きい人、
うん、
ちっちゃいんじゃないかって思うんですけど、どうです？
あ、棒がね。
はい、棒が。
エネルギーが睾丸に行っちゃってるから。
そうです。はい。はい、人間の場合ですよ、グッドルッキングプラス、
はい、
多分そのスティックもビッグ&ファットなのかなって。
ああ、なるほど。
グッドルッキングの人で、ビッグ&ファットの人は私は見たことないですね。
そうなんです、うんうん、
でもなんかそもそもなんですけど、うん、この世の中で言われてるルッキングって、メディアが植え付けたあの顔のパーツの良さじゃないですか、
はいはい、
自分たちの価値観じゃなくて。
だ
からそのそもそもの基準がなんかちょっと曖昧ですよね。みんなからしたらイケメンやけど、実はそれはみんなからしたらイケメンっていう定義なだけで、生物界からしたらイケメンじゃないかもしれないじゃないですか。
まあね。
だから金玉の大きさで、はい。
言っちゃってる。
ああ、
ついにさらっと言っちゃったね。
はい、
日本とか韓国とかは、だいたいその グッドルッキングの定義が王子様系じゃない、ちょっとこうユニセックスというか、
は
い、
ああ、は
い、
まあ特に今はそうっすよね、この時代は。
そうですよね、
はい、
この時代、この時代のその美醜的感覚で言うと女の子っぽい子が受けるから、イケメンだから小さいんじゃなくて、はい、もうそもそもそういう人がかっこいいみたいになっちゃってません、うん、言ってることわかる、
わ、まあ、かります、わかります、はい、
うん、
はいはいはい、
あの睾丸がちっちゃい人がかっこいいって言ってるわけじゃないよ。
いや、わかります、わかります。はい、っていうことは、つまりですよ。
はい。
あの、そもそも、あの、なんですかね。あの、僕がもうかっこいいになるんですけども。
はい。
あの、特にもう、今日も朝、まあ、あの、犬とお散歩行ってた時に気づいたことが一つあるんですよ。
はい。
はい、あの、まあ、男の目線で行く、あ、このおっさんかっこいいなとか、こういう人かっこいいなって思う人って、
はい、
あの、はい、思ったんが、あの、ランニングしてたんですよ、その人は。
はい。
遠くから走ってくるなと思ってたら、まあ外人なんですけど、
はい。
あの、結構体格のいい、もう軍人みたいな、はい、ガチッした、はい、もう、まあ、いわゆるゴリラ体型ですよね。
はい。
っていう体型の人がランニングしてて、あ、すごい体作りしてるんやなみたいな思ってたんですけど、そういう人たちがランニングしてる姿で、はい、あの、地面をどしどし走るんですよ。だからそれを見て、なんかすごい自分は、わ、かっこええなって。すごいこいつ地球感じてるんやな、今、みたいな。
はい。深いですね。
って思ったんですよ。もう全然、はい、あれなんですけども、地球感じてるこの人みたいな。
はい、
で、
やっぱり
な、
はい、
なんか、あの、かっこいい人って、
はい、
まあ、グッドルッキングな、あれを、
はい、
その雰囲気というかオーラを持ってる人って、
はい。
なんかこう、なんですかね。あの、パワーありますよね。
あ、エネルギッシュですよね。
はい、はい、はい。それはご飯を食べてるどうのこうのではなく、なんかこう、わ、はい、かります？
ああ、わ、はい、かります。生命力を感じる。
ああ、そう、そうですね、そうですね。
うん。
それにつきますわ。なんか生命力なんですよ。わかった、はい。生命力、でも、睾丸は必要っすね。
ちなみに、ペニスの、はい、棒の大きさの順番は、はい、睾丸の大きさに正比例してるらしいです。人15センチ、ボノボ14センチ、チンパンジー8センチ、ゴリラ3センチ。
いやいや、3センチってどういうこと
ですか？ゴリラ3センチ。
でも、体の大きさから言えば、はい、ゴリラ、人、チンパンジー、ボノボの順らしいね。だから、ボノボが異常に大きいみたいな話だ。
ボノボってあれですよね。なんかあの、人間とエンジン類の半分の人ですよね。
一番あのボノボが動物界で人間とボノボが正常位をするっていう、大体広範囲なんですけど、はい、あとは男女問わず性行為をします。
へえ、人間もしっかりですよね。
女同士でもそうです、男同士でもその性別のあれがあんまり、はい、あとは師団交渉もする。
へえ、
大体そう喧嘩とかであの、はい、物を取り合ったりするんですけど、仲良くなろうとして、はい、そのタッチとかが多くなって、そのまま性交渉になってっていうこともある
い。どういう流れですか？喧嘩やって10分後にもうセックスしてるみたいな感じですか？
もうダチョウクラブみたい な、
ね、それがあれかもしれないですよね。あの、仲良しの証なんかもしれないですよね。男も女も。
うん。
あ、
その人間的な感覚でいくと、なんかその、はい、あの、セックスするイコール、あの、そういう関係じゃないけど、なんて言うんですか？この、
はいはい、
ね、あのパートナーじゃないといけないみたいな固い感じがあるんですけど、
はい、
ね、あ、はい
はい、
でもあの彼らはただ仲良くなるためにセックスするのかもしれないですよね。
確かに、あの乱婚性とかゴリラも一夫多妻性とか、あの、
はい、
あ、そのお猿さんの文化と人間の文化を比較してみると、人間って一夫多妻性の方が身体的には合ってるんじゃないか説があって、はい、人間、はい、の棒の形あるじゃないですか。
はい。
あの、傘がついてるじゃないですか、先っちょに。
はい。
はい。
で、その傘って、一説によると、他の人の精子を書き出すっていう。
ああ、それ聞いたことあります、なんか。
で、競争だから、競争社会だから、で、自分の精子をメスに植え付けるため、うん、ってことは、その乱交の文化、歴史がある。からその形なんじゃないか。って言われてて、
うん、
あ、
乱一夫多妻制の文化を持つお猿さんも同じような、はい、その棒の形をしているから、それで言うとそうなんじゃないかなみたいな。だからそう
なんですけど、うん、ちょっと話、はい、ごめんなさい、ちょっと戻るんですけど、
はい、
男と女が を、なんか、わけ隔てなく全員とやるってことは、その、やり方は人間と同じなんですか？男同士でも。
一緒みたいです。あ、男同士でどうするのか。
はい。
きっと一緒なんですかね。詳しくは書いてなかったですけど。
あるじゃないですか。あの、侍みたいに刀をこう当て合うみたいな。
ああ、チャンバラするってことですか。
はい。チャンバラさせるんじゃないですか。わかんないですけど。
チャンバラバラ。
はい。トントントンって、ね。
そんなん
仲良くなっちゃったって。
な見たことないですけどね。
そんなことしてたね。あ、これ仲良くなっちゃってね。そのままね、行っちゃったりしてね。バカ野郎
って。なんで竹下さんになってる。でも、もうそうそう。くだらない。女性同士わかるけどね。なんはい、
え
女性同士わかるんですか？
女性同士はわかりますけどね。なんとなく想像つきますけど。
え、あそっか。どういうことですか？
え、愛撫し合うんじゃないですか？とにかく。
ああ、なるほど。
なんか舐めたり愛撫して
るっていう。
そうそうそうそう。かなと。
やっぱり人間も同じなんですか？それは。
人間はもうちょっとなんか欲が出てきて道具とか使うんでしょうけど。
ああ、なるほど。
あともう一つね、これは、女子会とかで話すと、全体に頷く女子。
絶対お願いします。絶対お願いします。
絶対お願いします。
これは、私が思ったことなんて言ったら、はい、もう絶対そうって結構な確率で言うのは、イケメンは、
はい、はい、小さい。
イケメンは、エッチが下手。もう、イケメンもうなずいてました。はい、いや、イケメンでチヤホヤされて、
はい、
モテてきてるから、女性を喜ばせようっていう。だから、はい、エッチだけじゃなくても、それの前、例えば、ムード作りというか、ちょっと些細なことだったりとか、はい、モテる人は、本当にモテる人って豆だったりするんですよ。でも、イケメンにあぐらかいてモテてる人は、なりきみたいなもんですから、はい、天から授かったものだけで勝負しないような男は、うん、女性を喜ばせることもできないっていうことですね。
例えばその詳しいところちょっと教えてもらえますかね。うん。
詳しいところ。AV 見てんだろう。AV 見てんだろうなって。なんだろう。ここからちょっと子供は消してほしいんですけど。は
い。なんかあるじゃないですか。この、この女性が性的に喜ぶ、うん、いい、持っていき方ってのはどうなんですか？理想なんでいいんですけど。
いつもいつも思うのはって言ったら語弊があるんですけど。
はい。
イケてるメンズは早ければいいと思ってる。
早ければいい。そういうスピードがってことですね。
スピードが早ければいいと思って。
あ、突撃タイプや。
はい、うん、なんか、スピード持ってばいいと思って。
あ、でもなんかこれ、あれかもしれない
です、ね。逆ですよね、
うん。AV 見まくってる人はそうなりそうな、なんか印象があります。はい。
だから AV。
これ、イケメンとかに問わず、ちょっと、経験ない人やったら、AV やっぱ偏るじゃないですか。
うん。
うん。なんかそんな気がします。はい。だから逆に、女性もしっかりじゃないですかね。逆に。やっぱ可愛すぎる人って、やってもらう側というか、やってもらってばっかりやから、やる側のスキルが全く身につかないというか。
ああ、築地ってやつですね。
はい。どうですか？
いや、そういう、あれに当たったことがないですね。
あ、そうなんです
か。はい。割かし、しっかり、はい。
割かし。
お互いが、はい。満場一致で終わるスタイルが多いです、ね。
満場。
はい。
平和に。
怖いですね。
そうですね。はい。
はい。
なんかね、そう、思いますよ。だからもうちょっと、年を重ねれば楽しみ方も変わるじゃないですか。
うん、
経験を積めばね。だからそういう感じで見ると、はい、もうなんか、なんだろう、年齢重ねてるけど、そういう価値観はまだ若いのかなとか、経験がまだ浅いのかなとか、なんか、こうしたら喜ぶんじゃないかっていうのは、わかるじゃないですかね、大体。
まあ大体わかりますよね。
わかりますよね。はい、そう感じて、はい、そう。下手だろうが上手いだろうがそう思ってくれてるなっていうのも、もう裸稽古なんだからわかるじゃないですか。
はい。
はい。
そこがないっていうのがもう致命的ですよね。人間である以上。
ああ、まあ。そうですね。ちょっとね、考え、それこそね、譲り合いの精神じゃないんですけど、私の、スタイルを押し付けてるわけじゃないんですけども、
はい。
いわゆる譲り合いじゃないですか。なんかそう、はい、なんていうんですか。 反応を見るじゃないですけど、なんですかね、はい、この、と思ってますけど、あ、じゃあ、僕の、まあ、理想の、スタイル、
はい。
をちょっと言っていいですか。
はい、どうぞ。
理想のスタイルは、なんか寝てるとするじゃないですか、例えば。もう、それまで何もしないんですよ。はい、もう何もせずに、なんか普通にお友達で、じゃあ、一緒に眠るという、一緒の布団の中に入るとするじゃないですか。
はい。
で、その時、向こうは、おそらく、まあ、女性側は、え、なんでこうへんのとか多分勘ぐってると思うんですよ。
はい。
おそらく。
はい。
そういう、ほらね、健全な男女がいるなら、え、なんで今日こうへんやろと思わせといて、
はい。
で、もう、そのまま寝るんですよ、ほんまに。
はい。
おっさんは。で、眠りながらも、向こうは、はい、と思いながら思ってるからこそ、寝ながら、なんかその、あるじゃないですか、わかります？
はい。
寝ながらなんか、お互いが、この、はい、なんていうんですか、抑えてる手前やから気持ちを。
うん。
はい。
なんかこう、まあ、どっちが先行く、どっちが先来るみたいな状態。
ああ。
に持ってきてたら、その、次第にこの気持ちが上がってくるわけじゃないですか。何もせずに。
なるほどね。
はい。ムードというよりも、なんていうんですかね。気持ちから上げていくスタイル。
はい。
じりじりしてる感じですね。
あ、そうです。そうです。
どっちから、
はい、お互い、
唇を切るか。
はい。どっちから攻める、はい。どっちから行くみたいな。
はい。
はい。
が、すごいいいと思います。
何の話これ？
ほな、朝やるってことですか？
いや、違う。
ぶつかるってことですか？ね、
いや、もう、例えば時間的に言うと、まあ、1時とか2時とかには、もう布団入ります、はい。そんな簡単に寝られへんわけよ。
はい。
で、こっちも緊張するから、絶対向こうも緊張するから。で、一回眠ってしまうと、はい、なんかこう、ね、脳みそもちょっと動いてるわけですから、お互いが。うん、
はい。
起きたり寝たりの繰り返しになるわけですよ。
はい、そうそうしますね。
多分、はい。だそのプレイ自体は多分4時ぐらいじゃないですか ?4 時とか5時。
はい。
リアルだな。すごいリアル。
それぐらいやっぱりね、温めて温めてすると、
はい。
すごい、はい。お互いが活性化してますよね。
消化体が。睡
眠学習で、
はい。はい。はい。消化体もやし、下の脳みそも活性化してますよね。
はい。これ、それで最初ですよね。もうファーストコンタクトのすごい雰囲気ですね。
まあ、そうかもしれないですね。
ね。これ、まあ、2回目、3回目ぐらいまであるかもしれないけど、慣れてきたらね、なかなかなくなっちゃう、あれですよね。モーメントですよね、それは。
なるほど。慣れてきたら、あれですよ。慣れてきたらの場合、うん、もうパターンも用意してるんですけど、それも話しておいた方がいいですか？
あ、お願いします。セットでお願いします。はい。
あ、セット。それ、今さっきのは、理想です。はい、スーパー理想、はい。慣れてきた場合は、はい、まあ、どっちかが、あれなわけじゃないですか。どっちかがもういいやって思ってるわけじゃないですか。
うん。
はい。
そのまだ欲がある方、じゃない方、
うん。
もういいやと思ってる側が、
うん。
多分、そのシチュエーションに飽きてるからいいやと思ってるんですよね。
うん。
はい。だから、全然ふとした時のタイミングで思い切ってそっちの方向に舵を振るんですよ、思いっきりブッと。
あ、
例えば、
ね、入り口を変える感じで。
そうそうそうそう。男性側にもうその気持ちがないんやったら、
はい。
なんかこう料理を洗い物してる最中とか、
はい。
他に急に仕掛けに行ったり。
なんで今回さ、ドロさんがさ、身を切る回になってるの？
はしかけに行ったり。
いや、みんな聞きたがってるかなと。
いや、そりゃそうでしょう。そりゃそうですよ。これも都市伝説みたいなもんですからね。
その時は覆面つけてるんですか？
もちろん。いや、僕はその時は、
はい、マスクつけてない。
アブノーマルか。
いやいや、待って。自分の体験なんかのように話してるけど、まあいいや。
はい、
とか、あとはあれですね、うん、女性側がもし、あれ、もう、わ、この人とはないな、あんまりやりたくないなと思ってるのであれば、それはもう分かんないです。女性の気持ちは。
はい。
ちなみに、女性が、飽きるじゃないですけど、なんか、はい、もうあれやなって思うタイミングとかって何なんですか？
女の人は、いや、本当に人によりますよ。だいたいその30代、40代過ぎてから性欲が増すっていう方もいますし、
はい、
逆に、付き合って、はい、母性が勝っちゃうと、もうほんといるだけで幸せみたいになった瞬間に、なんかそうじゃないみたいな。
うん、
あと子供が生まれたからとかも言いますよね、よく。母性が勝っちゃう。
うん。
それはほんとホルモン的な問題だから、もしかしたらしょうがないのかもしれないけど。女の子がだから、ずっと一生通して、 その、うん、セックスし続けたいっていうのは結構珍しいんじゃないかなと思いますね。聞いてる感じだと。男の人は結構こうコンスタントじゃないですか。はい、一生コンスタントにお膳立てされればもう食べるよみたいな感じじゃないですか、ね。
あ、まあそう、もちろんそうです。あの、
目の前にご飯。
うん、そうです。目の前にそんな豪華な料理があったら食べないわけにはいかないですよ、もちろん。
でしょ。
ありがとうございます。
バチ当たりますよね。
あ、本当にそうですよ、はい、
そういう人の方が長生きしているようなイメージもあるけど、女の人って本当、そう思うと刹那的かも。あの、性に燃えるっていうのは、
母性本能がありますもんね。
そう、それが邪魔するのよ。
じゃあもうあれですね、もう男脳と女脳ってことですよね、完全に。
ってことをやっぱ浮気しても、それは生物学的にしょうがないのかもね。
なんかその、
俺、はい。
それこそ、それって浮気ってどっからやと思います？うん、てか浮気ってそもそも何なんですかね？
浮気っていうのは心が浮ついてるから。
ってことじゃないですか。
うん。
ってことは、心が浮つかなければ浮気じゃないってことですよね。
うん、あ、そう。だから、お金を払わないで、エッチしちゃったらアウトだけど、払ってエッチするのは OK っていう人もいるよね。
ああ、どうなんですかね。でも、それって、あの、お金払ってても心をが移ってしまうというか、あの、風俗嬢に恋してしまってみたいな、もう話もあると思うんですけど、
ある
ね、それはどうなんですかね。
難しいよね。他人から見たら、お金っていうところで分かりやすく言ってるだけじゃない、それだから。
まあ、そうですよね。
うん。
あの、闇に包まれてますね。
闇かな。
永遠の謎ですね。
永遠の謎だね。
永遠の、永遠のテーマですよ、
これは。伝説ですね。はい。
そうですね。皆さんも、あの、あるあるだったら、男女のあるある、都市伝説あったら教えてください。
あ、そうですね。
次の生放送で、あの、ちょっと聞かせてもらいましょう。
あ、いいね。
そうですね。
さあ、5月の2日土曜日8時から、夜8時から、YouTube チャンネルでライブ配信します。どうぞ、はい、遊びに来てください。それでは格言。美には二つの種類がある。一つは本能から生まれてくるもの。もう一つは入念な研究の結果から生まれてくるもの。ポール・ゴーギャンの名言です。それではまた明日。さようなら。
さようなら。
さようなら。